シネマ銀幕の夜、こんばんは、濱田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は1972年制作のアメリカ映画ゴッドファーザーからご紹介します。ラジオネームゴールドシネマさんよりリクエストをいただいています。メッセージをご紹介します。映画番組は15分番組が多い中、30分は嬉しいです。矢沢さんのシネマエッセイを楽しみにしています。先週の雨の訪問者良かったですが、実際には見ていません。先日 4K リマスター版でゴッドファーザーを見てきました。マーロンブランド、アルパチーノは良かったですね。学生時代はお金がなく、社会人になってからは時間がありません。シニアにとっては今が一番余裕のある時です。これからリマスター版の映画上映が多くなることを切に願います。私の大好きな作曲家、ニーノ・ロータのゴッドファーザーの愛のテーマをよろしくお願いいたしますとくださいました。それでは早速お聞きいただきましょう。ゴッドファーザー。愛のテーマ。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。7月11日から全国公開中、スーパーマンをご紹介します。1938年に発行されたコミックに始まり、幾度も映画化されてきたアメコミヒーローの原点スーパーマンを、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのジェームズ・ガン監督が新たに映画化しました。ストーリーを簡単にご紹介します。人々を守るヒーローのスーパーマンは、普段は大手メディアのデイリープラネット社で新聞記者クラーク・ケントとして働いていて、その正体を隠しています。ピンチに颯爽と駆けつけ、超人的な力で人々を救うスーパーマン、その姿は誰もが憧れを抱くものでした。しかし時に国境をも越えて行われるヒーロー活動は次第に問題視されるようになります。恋人でありスーパーマンの正体を知るロイス・レインからも、その活動の是非を問われたスーパーマンは、人々を救うという使命に対し心が揺らぎ始めます。一方、スーパーマンを世界にとって脅威とみなす天才科学者で大富豪のレックス・ルーサーは、世界を巻き込む巨大な計画を密かに進行します。やがてルーサーと彼の手下である超巨大生物怪獣がスーパーマンの前に立ちはだかります。世界中から非難され、戦いの中で傷つきながらも、スーパーマンは再び立ち上がっていくのでした。出演者はスーパーマンクラーク・ケント役に、ツイスターズなどで注目されるデイビッド・コレンスウェット、ロイス・レイン役にはテレビシリーズハウス・オブ・ガード、野望の階段で知られるレイチェル・ブロズナハン、宿敵レックス・ルーサーにはマッド・マックス怒りのデス・ロードのニコラス・ホルトが演じています。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、楽しめました。最強のヒーロースーパーマンがスクリーンに戻ってきました。ジェームズ・ガン監督がピーター・サフランと共に2022年ワーナーブラザーズ傘下の DC スタジオのトップに就任して以降、新たな DC ユニバースの最初の映画として公開されます。さて、今回のスーパーマンです。今作のスーパーマンは決して完全無欠の最強スーパーヒーローではありません。ある意味ボロボロになりながら戦うスーパーマンです。時には等身大の人間としての姿も見せてくれます。冒頭のシーンから驚きです。戦いで傷つき、いきなり空から雪原に落下してくるというオープニング。これはイメージを覆す衝撃的なシーンでした。スーパーマンが初めて負けた。そんなシーンから始まります。この映画では希望の象徴としてのスーパーマンが描かれる反面、市民が彼を取り囲み、石を投げつけるシーンも映し出されています。彼の存在が決して絶対的で完全なものではないということが映画の中から伺えます。ジェームズ・ガン監督はスーパーマンが一人の人間としてどういう人なのかということを描いている。冒頭でこれまでのスーパーマンとは違った側面を見ることになる。なのでこのファーストカットはとてもいい場面だと監督は語っています。どうしてスーパーマンが冒頭から 叩きのめされるのか、その理由は後半わかります。そしてスーパーマン、またの名をクラーク・ケント、彼はデイリープラネットの記者です。そしてスーパーマンの恋人は同じデイリープラネットで働く記者、ロイス・レインです。今回の作品ではスーパーマンとロイス・レインの関係性も描かれています。二人の恋は周りには秘密です。二人だけになると普通の恋人たちのように抱き合いキスもします。そして時には言い争い喧嘩もします。そんなシーンがこれまでのスーパーマンとはちょっと違います。そこにはスーパーマンではなく人としての面が描かれています。今回のスーパーマンを演じるデイビッド・コレンスウェット、彼は現在32歳です。そしてなんと彼はジュリアード音楽院を卒業しているんですね。なかなか優秀です。それとロイス・レインを演じているレイチェル・ブロズナハン、彼女はこの番組で今年の春頃ご紹介したアマチュア、ラミ・マレック主演の映画です。そのラミ・マレック演じた CIA のサイバー捜査官の奥さんの役を演じていました。映画の中では途中で殺されてしまう役ですね。その2人が共演しています。それからもう一つお伝えすると、今回のスーパーマンでテレビシリーズのスーパーマンも入れると8代目になります。それからもちろん外せないのは敵役です。今回の相手は因縁のレックス・ルーサーです。演じているのはニコラス・ホルトです。ニコラス・ホルト、彼は X-Men シリーズや女王陛下のお気に入り、あるいはマッドマックス怒りのデスロードなどにも出ています。そのニコラス・ホルトのレックス・ルーサー、なかなかの怪演です。彼は天才科学者です。そしてスーパーマンを徹底的に研究しています。今回の映画では極限までスーパーマンを追い詰めることになります。そこも見ものです。そしてこんな楽しい相棒も現れます。スーパードッグ・クリプト、小さな体ながら傷ついたスーパーマンのことをたくましく加え懸命に助けようとする姿が映し出されています。まさに可愛くてやんちゃで強いスーパーマンの相棒です。今回のスーパーマンは冒頭から傷つき悩み、周りから宇宙からの侵略者と言われ非難される、そんな姿も描かれます。でもご心配なく、スーパーマンは最強のヒーローです。スーパーマンの優しさ強さは不滅です。大スクリーンで思う存分ご堪能ください。
7月11日から全国公開中、スーパーマン、2時間9分の作品です。7月11日から全国公開中、バッドジーニアスをご紹介します。日本でもヒットした2017年のタイ映画バッドジーニアス、危険な天才たちをハリウッドでリメイクした作品です。ストーリーを簡単にご紹介します。貧しい家庭に育つ天才少女リンは名門高校に特待生として入学します。ある日リンは落第の危機に陥った親友グレースを助けるため、試験中に奇想天外な方法で回答を教えてしまいます。グレースの恋人で弁護士の息子であるパットは、そんなリンの才能に目をつけて学校の劣等生たちを救う裏ビジネスを持ちかけます。やがてその計画は前代未聞のカンニング作戦へと発展していきます。プレゼンス存在のカリーナ・リャンが主人公リンを演じています。テレビシリーズベルエアで注目を集めるジャバリ・バンクスがリンの相棒となるバンクを、アベンジャーズシリーズで知られるベネディクト・ウォンがリンの父モーを演じています。ルース・エドガーの脚本家 J.C. リーが初めてメガホンを取りました。キャプテン・アメリカブレイブ・ニューワールドの監督脚本で知られるジュリアス・オナーがリー監督とともに脚本を担当しています。制作にコーダ愛の歌のパトリック・ワークスバーガーが名を連ねています。天才高校生が世界を欺く前代未聞のカンニング計画、不公平な世界は頭で覆すと宣言する 彼女が導き出したオリジナル版とは異なる最終回答は必見です。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、2017年の前作もとても面白かったんですが、今回より磨きがかかった作品になっています。とにかくこのハラハラドキドキですが、この映画の中で出てくるカンニングのテクニック、その方法、手順、これはまさに見事です。決して真似してはいけませんが、それを見ているだけでも痛快で、そしてスカッとさせてくれます。さすがフランス映画エールをコーダ愛の歌としてハリウッドでリメイクして第94回アカデミー賞の作品賞を受賞したスタッフが作っただけあります。最初から最後までこの映画はハラハラドキドキの緊張感の連続です。うまいです。面白い。天才的頭脳で自らの道を切り開く主人公リンを演じるのはスティーブン・ソダーバーグ監督のプレゼンス存在に出演したカリーナ・リャンです。彼女はとてもうまい、存在感が素晴らしいです。この物語は恵まれない環境に生まれたとしてもチャンスは必ずあるということを訴えています。そして世間はフェアではない、人生も決してフェアではないということも描いています。そして負けるように設定されていると思える時でも必ず逃げ道があるとこの映画は教えています。この物語は若い人たちがそういう戦いに直面すること、そして彼らがどうやって戦うかを描いています。映画の中でも言っています。世間は不公平だ、ズルをして良いと言っているわけではない、しかし一生懸命やるだけじゃなくて賢くやれ、映画はそれを表現しています。映画の中でリンがこう語っています。夢を見る権利は自分たちにもある。そうなんです。この映画、夢を見る権利を必ずつかむ、主人公はそう語っています。楽しめます。どうぞご覧ください。
7月11日から全国公開中、バッドジーニアス、1時間37分の作品です。さて今回は映画バッドジーニアスのペア劇場鑑賞券を3組6名の方にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
はい、今日のキーワードはこの映画そのものです。今日のキーワード、カンニング、これがキーワードです。
皆様よろしいでしょうか。今回のキーワードはカンニングです。なおご応募の締め切りは7月16日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。今回も番組をお聞きのリスナーの皆さんからたくさんのメッセージをいただいております。ありがとうございます。お時間の許す限りご紹介いたします。ラジオネーム60目前ロースよりフィレさんからいただきました。この度紹介されたでっち上げ殺人教師と呼ばれた男見てきます。先月大阪から結婚を機に奥さんの郷里の北海道に移住した息子から父の日に LINE でムビチケが送られてきました。大阪での独身の頃はルーズな、到底そんなことも期待できない放蕩息子でしたが、遠く離れた場所で不器用ながらも周囲の方々の理解のもと可愛がってもらっている様子、ありがたくほっとしています。本日はそのムビチケで鑑賞させていただきますとくださいました。わあ、息子さんの粋なプレゼントですね。きっと60目前ロースよりフィレさん、ご覧になられた作品も思い出深いものになられるでしょうね。心温まる素敵なエピソードありがとうございました。ラジオネームレオナツコ・ディカプリオさんからいただきました。 こんばんは、レオナツコ・ディカプリオです。こんばんは。冒頭リクエストでかかった曲にわーっとなりました。実は自分も訃報に触れて奥の奥から引っ張り出してきたアルバムで聞いたばかりでした。リクエストされたリッツ・カールトンさんに親しみを覚えつつも、一人で曲を聴いていた時よりも死の現実味が増して少し緊張もしました。ちなみに邦画の主題歌だったとは知りませんでした。リクエストありがとうございましたとくださっています。そうですね、6月28日オンエア、オープニングの映画音楽でビーチボーイズの素敵じゃないかをおかけしたんですよね。ちょうど6月にビーチボーイズの共同創始者ブライアン・ウィルソンさんが82歳でお亡くなりになりました。悲しいお知らせでしたね。素敵な曲を聴きながらまた思い出した方たくさんいらっしゃるかと思います。メッセージありがとうございます。ラジオネーム山場和義さんからもいただいてますね。オープニングの素敵じゃないか、はい素敵です、よかったですとくださっています。先日 X に私はシネマ銀幕の夜というラジオ番組を聞いています。先日も放送でメッセージが読まれた山場和義さんは、ひょっとしてあなたですかとのポストが。X は私のもう一つの趣味である俳句の配合、山場和で投稿しています。なんという奇遇、番組が結んでくれたご縁、こんなこともあるのですね。ありがたいです。夏本番、くれぐれもご自愛をとくださいました。ああ、こういう形でリスナーさん同士でつながるって素敵ですよね。山場和義さん、ありがとうございます。ラジオネーム、新時代さんからいただきました。長く聞いていますが、矢沢さんの F1 愛って初めて知りました。F1 を知っている人からもおすすめ映画見に行きたいです。でっち上げも実話なので怖いのですが、見たいですとくださいました。F1、そしてでっち上げ、もういずれも良かったですね。ぜひ、新時代さんお時間があったら劇場でご覧になられてくださいね。ラジオネーム歌えさんからいただいています。矢沢さん、浜田さん、スタッフの皆様、先日はブブ漬けドードス鑑賞券をありがとうございました。ご当選おめでとうございました。全国公開より少し遅れましたが、昨日鑑賞してまいりました。想像以上にコメディ、しかもシニカルな内容でした。お目当ては義母役の室井茂さん、建前しか見せない涼しい顔したお姑さんが終盤本音を思わず吐露してしまうクライマックス、女優室井茂を十分堪能させてもらいました。主役の深川さんはじめ登場人物が皆さん癖が強くかつ魅力的、京都という異世界に住む妖怪のようでもありました。町屋の風情ある壺には奥戸さんと言われるかまど、月2回の赤飯、洛中洛外、知られざる京都の慣習、くすっと笑わせながらも主人公と周囲のやりとりにヒヤヒヤし、猛暑の折体感温度が下がった気がしました。この度はありがとうございましたとくださいました。歌いさん、ご丁寧に感想を聞かせいただいてありがとうございました。ブブ漬けどうぞ、そう面白かったですね。まだまだご紹介したいところですが、お時間となってしまいました。今回もたくさんの方から番組へ心温まるメッセージをお届けくださりありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
目黒区の危険なキッスさんからメールをいただきました。私はダニエル・クレイグの007が大好きです。ダニエル・クレイグ以外の過去の作品は見たことがないので、夏休みに過去の作品を見てみようと思っています。夏休みにぴったりな007、どの作品を見たらいいか、ぜひ推薦してください。そのようなメールをいただきました。007はこれまでも何度かご紹介してますので、ジェームズ・ボンドの話になるとまた007かと思われるかもしれないと思い、私も控えていましたが、こういったメールをいただきましたので、危険なキスさんが過去のシリーズをご覧になるなら、まずはジェームズ・ボンドの礎を作ったショーン・コネリーの作品からご覧になったらいいと思います。その中でも夏休みにぴったりといえばこの作品になるのではないでしょうか。 バハマの美しい海を舞台にジェームズ・ボンドがスペクターと戦うこの作品です。シリーズ4作目、007サンダーボール作戦。この作品の監督はテレンス・ヤングです。テレンス・ヤングはシリーズで1作目2作目と担当し、3作目ではガイ・ハミルトンが担当しました。そしてこの4作目で再びメガホンを取ることになります。007シリーズは前作のゴールドフィンガーまで興行的に当たりに当たっていました。しかしちょっと路線の修正が加わって再びシリアス路線に戻ります。それがこの作品です。ヒットによって制作の予算も大幅に増えました。1965年の映画ではサウンド・オブ・ミュージックに次ぐ第2位の興行収入を上げています。ストーリーを簡単にご紹介します。原子爆弾2発を搭載した NATO 空軍のバルカン爆撃機が訓練中に消息を絶ちました。犯罪組織スペクターによって奪われたのです。その後スペクターから奪った原爆と引き換えに NATO に対して1億ポンドを要求してきました。もしその要求に応じなければ1週間以内にアメリカに核爆弾を落とすと脅迫してきたのです。英国秘密情報部は007ジェームズ・ボンドはもちろん00要員を全員集め、彼らに調査指令サンダーボール作戦を発令しました。00のつく諜報員全員が集められた会議の風景はなかなか見ものでした。シリーズの中でも00要員が全員集められた会議が出てくるシーンは他にはありません。さてジェームズ・ボンドですが、ボンドはバハマのナッソーへ飛びます。そこで爆撃機に搭乗していた NATO 空軍少佐の妹ドミノに接近します。ドミノはスペクターの幹部ラルゴの愛人だったのです。果たしてボンドはスペクターから原爆を奪い返すことができるのでしょうか。この映画はシリーズで初めて水中アクションを取り入れた作品です。その水中シーンがなかなか美しく見ものです。出演はジェームズ・ボンドにショーン・コネリー、そしてドミノをクローディーヌ王子、スペクターの幹部ドスの効いた怖さを持つエミリオ・ラルゴを演じたのはアドルフォ・チェリー、またスペクターの幹部で恐ろしいフィオナ、演じたのはルチアナ・パルッチーです。また映画の中では英国秘密情報部 MI6 のおなじみの顔ぶれが出てきます。 M を演じるバーナード・リー、 Q を演じるデズモンド・ルエリン、マネペニーを演じるロイス・マクスウェルです。このメンバーが出てくるとなぜかちょっとほっとした気分になります。夏の暑い日にジェームズ・ボンドの活躍とバハマの美しい海、それをご覧になるのも楽しいのではないでしょうか。
今夜は映画サンダーボール作戦よりトム・ジョーンズでサンダーボールを聞きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と、
ボンドは必ず戻ってくる、矢沢俊彦でした。